谷口さんは神戸大学を卒業後、公文教育研究会に入社されました。公文教育研究会を退社後、谷口さんは神戸で開催されるイベントのナレーターコンパニオンや司会業の仕事をされました。そして現在は株式会社オフィスマーメイドの代表取締役以外にも、神戸ウェディング会議の事務局長も務めるなど精力的な活動をされています。まず谷口さんがウェディングの活動に関わるきっかけについてお話しします。そのきっかけは神戸市長を5期20年務められた宮崎達夫さんとの出会いです。谷口さんと宮崎さんは母校である永田高校の先輩後輩という関係で、谷口さんは宮崎さんに大変お世話になられました。しかし2000年に宮崎さんは病気で亡くなられました。亡くなられる直前、谷口さんは宮崎さんに神戸の街が元気になる力になってほしいと、君も後輩の面倒を見れるような人間になれと託されたそうです。その後宮崎さんが亡くなられてから、谷口さんは自分には何ができるのかと考えるようになりました。そしてブライダルが神戸の活性化につながるとたどり着いた瞬間に、神戸をウェディングの街にしたいと決意したことが現在の活動につながったそうです。さて次にウェディングとしての神戸のイメージについて考えていきたいと思います。人々が神戸はウェディングの街として認識されているかどうかを谷口さんに質問したところ、まだまだ神戸はウェディングとしてイメージが定着していないという答えが返ってきました。その理由について谷口さんに話していただきました。
今ね、全国エリアウェディングサミットって言って、こういうエリアウェディング、要するに神戸は神戸とか、どっかはどっかで、このウェディングの街を盛り上げようっていう考え方のところはいくつかあるんで、みんな頑張るんですけど、それぞれなんか仲間割れしたり、亡くなったりして続かないんですよ。でというのは、じゃあ10組20組増えたって目に見えるかって見えないし、自分とこの施設に何組それで増えてきたかっていう、なんかもう費用対効果の検証がなかなかできない。
実は谷口さんのようにウェディングを通して活性化を図るところはいくつか存在します。しかし費用対効果の不確実性やブライダル業界の複雑な事情のため続かないことが多く、どこも大変苦労しているそうです。しかし谷口さんの活動の成果は着実に現れてきており、その代表的なものが神戸プロポーズの日なんです。この神戸プロポーズの日は2010年から始まったイベントで、毎年第1日曜日を神戸プロポーズの日と指定し、午後7時59分から8時になるまでの1分間は神戸の象徴であるポートタワーの光が砂の時計に変わり、その場所でプロポーズをしていただくというイベントです。そして8時ちょうどにポートタワーはお祝いのシャンパンタワーに変わる特別イルミネーションになり、その際には神戸メリケンパークオリエンタルホテルやモザイクの大観覧車などハーバーランド周辺の建物や明石海峡大橋も1分間消灯されます。つまり消灯の間にプロポーズをする空間を演出するというものです。谷口さんは開始した2010年から徐々にこの場所でプロポーズする人も増えてきていると話しておられます。次に神戸の街に変化があったのかどうか話していきます。まずブライダル業界では全国展開しているホテルが神戸に多く存在することから、観光市場として一定の価値が見込まれているのではと谷口さん分析されております。また商業施設にも変化が出てきているそうです。ウェディング会議の大きな柱の一つである神戸ウェディングクイーンを活用する機会が増えていると谷口さんは話しておられます。
そごうさんとも去年コラボレーションをしたり、大丸さんも神戸ウェディングクイーンのトークショーをしてくださったり、ハーバーランドのモザイクさんは2010年からプロポーズの日イベントでご協力くださってます。で、海江さんは今年の6月9月とセンターストリートのステージをスペシャル価格で使わせてくださいました。そういう意味ではどんどん知名度も上がってきましたし、この9月の神戸プロポーズイベントでは兵庫県の会いたい兵庫キャンペーンとコラボして大盛況でした。ハバタンも来てくれました。そして警察のイベントにもクイーンが参加させていただくことも増えて、1日警察署長を務めたりもしています。
こういった他業種との協力が増えてきていることは、知名度が向上してきたことで信頼性のあるビジネスとしてうまみが出てきたことが要因であるのかもしれない。そのため今後ウェディングという手段が神戸の観光地を担う存在として 認識されつつあるのです。